今日のトピックは、人間関係について。はいはいはい。朝ですね、朝、今朝なんですけど、ガーツのことを忘れてました。自分でも忘れてました。そしてよし、ポッドキャストを撮ろうと思ってね、マイクの前に座って、はい、レコーディングのボタンを押すと、ガーッといきなり入れられました。カツを入れられた、まあ、こういうフレーズがあります。カツを入れる、カツを入れるというのはしっかりしろよみたいな、まあ、そういうまあ、注意ですよね。頑張れ、ちゃんとしろ、気をつけろ、そんな感じね。ガーッ、ちょっと強い言い方ですよね、はい、カツを入れると言います、はい、カツ入れられましたね、男たちに。熱くなってきた、はい、ガーッ。今日話したいことは人間関係。人間関係って皆さんどうですか？まあ、全ての人が今までいろいろな経験をしているだろうし、今また人間関係に悩んでる人もいるかもしれない、うん、で、まあ、いろいろな人がいろいろな方法でその人間関係を、まあ、考えたり、人間関係についてこう話したりするんですけど、まあ、例えば僕の奥さんは、まあ、やっぱり職場の人間関係とかね、同僚との関係とかね、まあ、やっぱり 100% いいわけではないんですよね。でそういう時に説明するんですけど、なんかね、その僕に説明する時にやっぱりこうあんまりこう悪く言いたくないんですよ、同僚のこと。だから結局ね、その彼女の奥さんのその説明としては、まあ同僚といろいろあるけど、悪いのは彼女彼らじゃなくて、まあ、自分の問題ですと、まあ、そういう結論を出してしまう。なんかこう悪く感じるんでしょうね、その人を責めるみたいなね、人や状況を責めるのを悪く感じる。僕だったら違う、僕だったらなんだよあいつ、もうあいつもう最悪だ、もうあいつやめろ、あいつのせいで俺が仕事に集中できないとかね、まあ、会社だったら会社がクソだ、この会社辞めてやる、おかしいだろどう考えてもとかねなぜそういうことをした方がいいと僕は思っているかというと、これね、やっぱり結局奥さんの方法って自分にストレスが大きくなるんですよ。大事なのはストレスを少しずつリリースしながら生きていくっていうことで、僕の方法っていうのは確かに聞こえは悪いかもしれない、周りの人からすればね、あいつなんだ、自分のことは全く考えずに人のことばっかり責めている、全て人のせいにしている、自分は全然悪いところがないみたい、まあ、そう感じるかもしれないけど、まあ、こうすることによって自分自身を守ることができるんですよね。でこれはまあ確かに子供っぽいです、子供っぽい方法で、僕本当の僕はね、そういう人じゃないんですよ。本当の僕はそういう人、その全ていつもいつも、まあ皆さん知ってるでしょ、本当の僕はいつも、まあ、バランスを持ってね、人が悪いこともあるし自分が悪いこともあるし、まあいろいろありますよね、バランスが大事ですよねっていう、まあそういうアイデアなんですが、もし強いストレスを感じている時は、まあ、目の前の人にアタックすることは珍しいんですけど、まあ、少なくともその人がいないときね、例えば同僚の話を家族にしたり友達にしたりするときは、まあ、僕同僚いないけどね、のりこさんぐらいしかいないけど、でも例えばのりこさんにイライラしてるとしたら、のりこさんの悪口言いますよまあまあそんなことないんですね、のりこさんがこれ聞いてたら心配しないでください、僕はのりこさんにイライラすることなんて、まあ今まではもう一回もないですよ本当に。だってそういうあれじゃないからね、そういう関係じゃないからね、僕たちはそれぞれが自立してコラボしているだけだから、全然そういう関係はないんですけど、まあ、とにかくもしですよ、もし僕が会社で働いてたりしたら、確実に他の人にそれを伝えるときは、自分が悪いんじゃなくてあいつが悪い、同僚が悪いとか、そういうふうに説明すると思う。 で、それはやっぱり自分を守るためですよ、ね、もちろんそういうことを会社で言うのはダメですよ。会社の中でね、例えば上司とかに同僚の悪口を言ってね、そうすると同僚の評価が悪くなってとか、同僚がクビになるかもしれない。しかもその言い方がね、かなりドラマチックで、まあちょっと半分ぐらい嘘を言うかもしれない。で、そういった時にまあ大きな影響がありますからね、現実として。僕が言ってるのはそうじゃなくて、なんかこうストレス発散のためにちょっとこう、うわーなんだあいつクソバカ野郎っていうのを心の中で言ったり、全然会社と関係ない人にそれをこう言ったり、まあもちろんその言い方によりますよ。中途半端に言うと本当になんかそのイライラが家族に移ってしまったり友達に移ってしまったりするんで、もう大げさに言うんですよね。もう大げさにね、本当にバカ野郎はもういい加減にしやがれ、もうあいつは本当に何もできない役立たずデクノボ、バカみたいな顔にバカみたいなバカみたいな目をして、バカみたいな鼻、バカみたいな口ちょっと子供っぽすぎてね、子供っぽすぎて多分そういうことを言うと多分家族や友達はもう笑い始めると思いますね。まあそれが目的です。僕の目的はあまりにバカバカしい、まあプロレスみたいなね、あまりにバカバカしいプロレスをすることによってすっきりしたい、まあそういう感じなんだよ。あいつ本当にバカみたいな、もういやバカというには悪いぐらいバカだ、馬や鹿、バカという漢字は馬鹿と書くけどね、馬や鹿に申し訳ないぐらいあいつはバカだ、もうあいつは本当に怠け者、いやでも怠け者っていう動物もいて、怠け者に悪いから怠け者とも言えない、なんて言えばいい、クズ、いやクズにも申し訳ない、クズというのは小さいゴミのことで、ゴミに申し訳ないぐらいあいつはクソゴミ以下。そこまで言うとなんかちょっとかわいそうになってくるっていうかなんか許したくなるでしょ、いやちょっと言い過ぎたなごめんみたいなね、これが大事なんですよ。言い過ぎた後にごめんと思う、まあそれをね直接言ったら絶対ダメですよ。でも心の中とかその友達とか家族に毒を吐いて、まあ毒の吐き方もね、さっき言ったように毒が気がついたら笑いのガスになってるようなね、笑いのガスになるぐらいの毒を吐いてみんなが笑って、で自分もちょっと言い過ぎちゃったねごめんね同僚みたいに、まあそういう気持ちになれれば、まあ次の日ねまた大丈夫になるんですよ。でこれはね、これはテクニックです。でこれは僕はずっとやってきた今まで。だから結構ね、人前で例えば嫌いな人の前でも僕は結構大丈夫なんですよ。そうやって見えないところで毒吐いてるからね。であいついい加減しやがれこのクソ野郎とか言って、でまあ次の日に会うと、なんか昨日悪いことしちゃったなっていうなんか後ろめたさもあり、ちょっとナイスにしてしまうみたいなね、あおはようみたいな。そうすると同僚も少しずつ、またまあ僕は同僚、僕の同僚ってアルバイトの同僚だけですけど、まあそういうことありましたよね。アルバイトの同僚でムカつくやつね、いたけど、いつもこう僕は友達とかその時の彼女とかにその同僚の悪口を面白おかしく言って、でストレス発散してたんで、もう一度アルバイトに戻った時は結構ナイスにしてね、おはよう、昨日はごめんねと心の中で言って、そうするとね、不思議なことに同僚も結構ナイスになるんですよ。分かってるんですね、人間って分かるんですよ。同僚は多分僕が外でそいつの文句を言いまくってるっていうことが分かるんですよね。でそうするとちょっと怖くなるでしょ、あこいつの前で、鉄平の前でなんかこう嫌な悪いこと言ったら、あいつ周りの人に言いまくってるなと、そうすると恥ずかしくなるでしょ。だからまあ態度を改めるっていうかね、僕の奥さんみたいな人って多分分かるんですよね、周りの人から、あこの人は他の人に文句言ったりしない、でそこをね足元見られてると思うんですよ。そういう人には結構人は悪く当たり続けたりするんですよね。それは良くない。もうまあその同僚は僕のこと知らないからね、もし僕の奥さんがこれ以上ストレスを感じたらもう会社に怒鳴り込んでやりますよ。 ていうぐらいね、僕は行動力あるから、まあ怒鳴り込んでも意味ないけどやめますとしか、もうやめるしかないんですよ、最終的にはね、最終的にはやめるしかないんだけども、他の人のために仕事を辞めるってやっぱり嫌でしょ。だから辞めないために少しずつストレスを吐き続けるしかないんですね。じゃあどういうふうに吐き続けるかというと、確かにスポーツしたり、好きなことやったり旅行したり、そういう方法もあるけど、一つの方法としてね、周りにいる親しい人に毒を吐いて毒を一緒に楽しむっていう、そういうことをするのも大事かなと思うんですよね。だから僕は奥さんに言いましたよ、一緒に毒吐いていいよ、まあ、君がその同僚の悪口言うんだったら一緒に言いますよ、僕それ好きだから、二人で一緒にコテンパンにね、そのあのクソ女とか言ってクソババアとか言って、一緒に楽しんで、僕知らない人だからね、知らない人の文句を言うほど楽しいことってないでしょ、影響全くないからね。あいつもミートボールにして、イタリアンマッチョマンの生徒にあげて、でも彼はベジタリアンだからもう肉は食べたくないと言って、ゴミ箱に捨てられろクソみたいにね、まあひどいこと言いましたね僕ねあいつミートボールにしてベジタリアンにゴミ箱に捨てられちまえみたいな、これぐらい言うともうすっきりするでしょ、面白いでしょ。でも奥さんはね、なんかそんなの心が痛いから言えないみたいな、何言ってんの、もう何年間僕の奥さんやってるんですか、ちょっと怒りたくなりますよ。まあまあまあまあまあまあまあ、ああなんかすっきりした代わりにすっきりした、奥さんのストレスがここですっきりしましたね。でも奥さんはそれ自体に気づいていないという不思議な状況、まあまあまあ。というわけで皆さんも人間関係文句があったら僕のレッスンの中でガンガン言ってください。一緒にそいつをコテンパンにして、空想の中でね、想像の中でコテンパンにして、ちょっとだけストレスリリースしてですね、また明日から頑張ってください。というわけでチャオチャオ、アスタレゴ、またねまたね、またね。